この指とまれ。
人生はドラマ、あなたが主人公です。今月もこの指ドラマ館にようこそ。
精神科のベッド数を50から10に減らせと、そういうことですか、事務局長。
病院の経営のことを考えればやむを得ない選択です。精神科は手術がないし、検査は少ないし、どうしても外科や脳外科に比べると収益が上がらない。
では今までの努力は、私の30年の努力は無駄だと言うんですか。
いや、もちろん先生の働きには感謝しています。しかしですね、病院も生き残りを考えて思い切った改革が必要なんです。
改革？病院はそれでいいかもしれないが、患者はどうなんです。患者は今だってベッドが空くことはないんですよ、事務局長。
それはそうですが、赤字を抱えて慈善事業をするわけにはいきませんから。
もういい。事務局長、最後に一つだけ聞いておきたい。これはもう決まったことなのかね。
残念ながらそうです。まあ先生には今後は嘱託という形で群馬の方の分院でお手伝いいただいて。
岡崎るつ子作、ドラマ冬の海にて、その前編。
私は榊原駿、都内の総合病院の精神科の部長をしている。地方の国立大を卒業して念願の精神科医になって以来、臨床一筋に30年近く勤め、自分なりに社会に貢献してきたとのいささかの誇りも感じていた。そして定年を間近に控えた今、50人の患者への最善の治療と更新のための研究データを残して花道を飾りたいと考えていた矢先、突然従来の5分の1という大幅のベッド数削減が決定したのだ。今まで患者のためにとやってきた挙句がこの結果か。一体私は何のためにこんなに必死に働いてきたんだ。調子がいいようですから、薬は特に変えないでおきましょう。
へい。
ではまた2週間後。
あ、先生、病院辞めるって本当かい？
話が早いな。辞めませんよ、外来は続けますよ。
ああ、よかった。榊原先生みたいないい人に辞められたら、俺行くとこなくなるもんな。先生いなくちゃ寂しくて、また飲まなくちゃいらないよ。
おいおい、西川さん、それは困るよ。
冗談だよ。先生のおかげで酒やめられたんだから。先生様様だ。じゃ、また頼みます。
はい、お大事に。
には私を信頼して通院してくれる患者もいる。なのに今後は入院が必要な人も選択して断っていかなければならないのだ。経営という大義名分のもとに。
榊原先生が突然1週間もお休み取るなんてびっくりしちゃいましたよ。
ショックだったのよ、ベッド数減らされて外来だけでいいって言われたら。
ベッド数10床じゃ副部長の安藤先生で十分ですよね。榊原先生、群馬の分院に行く話もあるそうじゃないですか。左遷でしょそれ。
今までやってきたことを否定された気になるわよね。
大丈夫でしょうか榊原先生。
え、何が？
突然生きてるのが嫌になっちゃったりしたら。
まだ考えすぎよ。
わかんないですよ。先生仕事の虫だったから。
おい、くだらない噂をするんじゃないぞ。
事務長、いらっしゃったんですか？
先生お疲れなんだ。しばらく休んで、また新たな気持ちで出直されるんだろう。
そうね。本当にゆっくり休養できるといいけど。
そんな噂話をよそに、私は重い気持ちで家に帰った。彼女たちの話の通り、翌日から一週間休むつもりだった。何をするというのではない。ただ何もかも投げ出したかったのだ。
あなた、お茶が入りました。
ありがとう。
明日から旅行ってどちらに？
いや、まだ決めてない。
のんきですのね。
温泉にでも使って昼寝でもしてくるよ。
あなた悔しくないんですか？病院の事務局の方たちの言われるまま4月から群馬の分院行きだなんてひどすぎますよ。
仕方ないさ。
だから大学に残ってくださればよかったんです。教授と意見が合わなかったぐらいで大学お辞めになって、大学にいればもうとっくに医学部長ですよ。
過ぎたことだ。
本だって何冊もお書きになってるし、医学界では知られてないわけじゃないのに。
貞子、もうよせ。
このままじゃ私の実家にだって恥ずかしくって。
よせと言ってるだろう。
気持ちを沈めようと書斎に戻って音楽を聴いたが、ちっとも心は晴れなかった。昇進の夫を少しもいたわろうとしない妻の貞子に腹が立った。だがしかし、貞子の言葉一つ一つが、そのまま自分の気持ちでもあるような気がした。その時、本棚にある一冊の分厚い本が目に留まった。
聖書か。
それは、一人娘の薫が、結婚するときに残したものだった。
そういや、しばらく連絡していないな。
私は少し埃のかぶっているその聖書を取り出すと、パラパラとめくり、適当なページを読んでみた。
空の空、すべては空。日の下でどんなにロークしても、それが人に何の益になろう。
驚いた。聖書にこんな虚無の言葉が書かれているとは。不意に15年前のあの日の薫を思い出した。薫は結婚の許しを請いに私たちのところに来ていた。私たち夫婦は薫の将来のために医者か大学教授の息子との縁談を考えていたが、大学時代にクリスチャンになった薫は卒業と同時に、やはりクリスチャンで小学校教師をしていた山本博士と結婚すると言い出したのだった。
お父さん、本当に大事なものってそんなにないと思うの。私、博士さんと結婚して神様に仕える一生を送りたいの。後悔したくないの。分かってお父さん。
カオル、本当にその人でいいのかね。私はね、社会的な地位や経済力を求めることも人生には必要だと思っているよ。それがあってこそ人は十分に自分の力を発揮できるんじゃないのか？
心配しないでお父さん。神様が守ってくださるから大丈夫。
カオルが選んだ相手、山本博士は財産も社会的な後ろ盾もない頼りなげな青年だった。彼の故郷の北陸の金沢で所帯を構えた薫は、じきに生まれた二人の男の子の親となり、生活も厳しかっただろうに、一度も私たちに金銭的な援助を求めては来なかった。
どうしているだろう薫は。
私は10年も会っていない娘のことを思った。 すると無性に娘や二人の孫たちに会いたくなった。翌日私は都会の喧騒を離れ、日本海沿岸を走る特急電車で薫のいる北陸金沢に向かっていた。ほう、初めて見る日本海は深い藍色の海だった。晴れてはいたが、冬のいてつく空気に海は一層凛として美しかった。それは今までの私の日常とはあまりにもかけ離れた景色だった。鳴り響くポケットベル、消毒薬の匂い、カルテや白衣、妻の貞子までもがどこか遠い世界のように思われた。日の下でどんなに老後してもそれが何の益になろう。私は昨日目にした聖書の言葉をふと思い起こしていた。